おはようございます。ただいまより2024年6月2日の第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら神様の前に静かに心を整え礼拝に臨みましょう。それでは賛美歌75番を持って心から神様を褒め歌いましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Hallelujah.
では司会者がお祈りいたします。この天と地と宇宙を作られ世界のすべての主である父なる神様、私たちはあなたの尊い皆を喜び、あなたの前に静まり、心を込めてあなたを賛美し礼拝します。御前にいる私たち一人一人をあなたは形作り、愛し喜んでくださっています。そして私たちの罪と背きのためにご自分の一人子を犠牲にして私たちをあがなわれました。そして私たちを子供とし支え、手を取ってひとときひとときを導いてくださいます。あなたのご愛に心から感謝いたします。主イエス様、あなたがこの地上におられたとき、ラザロが病で亡くなり、マリアや人々が心を取り乱し、また不信仰な言葉を口にしていました。そのような中、あなたは霊に憤りを覚え、心を騒がせられたと聖書に書かれています。あなたはそのようなあなたを取り巻く多くの不信仰にもかかわらず、ラザロとまた人々すべてへの愛ゆえにラザロをよみがえらせ、主の栄光を表せられました。私たちも日々の中であなたを忘れて心の喜びと平安を失い、恐れと不安で心がいっぱいになり、不信仰を抱き、不平や泣き言を言うものです。しかし私たちの泣き言、ため息、不平を聞いて心を乱してくださるほど、あなたが近くにいてくださることを心から感謝し、主の御名を賛美いたします。あなたが私たちの拙い歩みをも用いて主の栄光を表してくださることをなおも祈り求めつつ日々を歩ませてください。今日この礼拝で語られる主の御言葉を通して、私たちがますます固くあなたに結びついていくことができますように、どうぞお導きください。この礼拝のすべてを御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちも罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。またこの良き日、主日を与えられていることを感謝いたします。それでは聖書の御言葉を分かち合い聞いていきたいと思いますので、聖書の言葉をお開きになってください。新約聖書エペソ人への手紙4章25節の御言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙4章25節の御言葉です。ではお読みいたします。エペソ人への手紙4章25節。 ですからあなた方は偽りをして、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。先週は古い人を脱ぎ捨て新しい人を着るための御言葉とともにある霊の刷新と聖霊の満たしの重要性について学んでいきました。今読みましたこのエペソ書25節以降では、怒りを放っておかないことや許し合うことや盗んではならないことなどなど、具体的に霊が新しくされ続けながら着る新しい人とは何なのかという、その内容と実践についてこうずっと教えてくださいます。そして今日の聖書箇所のこのエペソ書4章25節の言う新しい人とは、偽りを捨て隣人には真実を語り、互いに体の一部分であるということを実践すること、またそのような人であると語ります。そこで今朝はここで言う捨てるべき偽りとは何のことで、隣人とは誰のことで、真実とは何なのか、また互いに体の一部分であるというのはどういう意味なのかということについて考えていきたいと思っております。まず偽りとは何なのかということについて考えたいと思います。ここで偽りと訳されているギリシャ語のプセウドスという言葉は嘘という意味の言葉になります。つまり偽りを捨てるとは嘘を捨てるということですね。嘘とは本当ではないことやものをあたかも本当であるかのように装うことですよね。イスラエルの民たちが神様から約束されたその約束の地であるカナンに入っていく際、神様が彼らに神の言葉を記したモーセ五章を与えてくださいました。そしてそのモーセ五章を授けてくださりながら、実際に彼らがカナンの地に入っていって幸いに生きていくために守らなければならないこと、必要なこと、行わなければならないこと、またその生き方や信仰姿勢について語ってくださいました。でその中に、不正を行ってはならない、嘘をついてはならないというような、ある意味こう人として社会を健全に営んでいく上で守るべき至って当たり前のことと思えるようなことまで語ってくださいます。商取引をする際に、商売をする際に不正な計りを使ったりしてはならないとか、人の飼っている家畜が迷子になっていたら見て見ぬふりをしたり、また勝手に自分のものにしたりするのではなく、主人が見つけに来るまでその家畜を面倒見てあげるか、もし持ち主が分かったならばその持ち主のところまで届けてあげなさいとか、社会的弱者に強く、社会的強者に弱くあってはならず、公正に裁きを下してはならないというように、生活上直面するだろう具体的なこう嘘だったり偽りを避けることについて教えてくださいます。いろいろとありますけれども、一例として一つ御言葉を見てみたいと思います。申命記ですね。旧約聖書申命記25章です。13節から、モーセ五章、申命記ですね、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記25章13節から、あなたには袋に大小異なる重り石があってはならない。あなたには家に大小異なるマスがあってはならない。あなたには完全で正しい重り石と完全で正しいマスがなければならない。あなたの神主があなたに与えようとしておられるその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。こういうのはこのようなことをして不正を行う者すべてを あなたの神主が忌み嫌われるからである。時と場合、またこう人を見て不正な利益に心を奪われ、そのことを正当化しながら正確な計りと不正な計りを作って使い分けをするようなことはしてなりません、してはなりません。良心の呵責をしっかり覚えなさいと語ってくださいます。また不正によって得た富は甘いようで苦く、結局はあなた方自分たちの首を絞めるようなことになって滅びを招くからと、少し考えれば分かるようなことまで教えてくださいます。こう足元1メートル先以上のことが見えずに、目の前の草をこう食べることばかりに気を取られて、いつの間にか崖に達していることにも気づかずに崖から落ちて死んでしまうような、羊のような視力の弱い、想像力に欠けた、先行きをしっかり見通すことをできない存在が私たち人間であるんだということを、この父なる神様の悟しから感じずにはいられません。主があなたに与えようとしておられる、あなたの神主が忌み嫌われると、至って当たり前のように思えるような倫理道徳的なことさえも、私たち罪人には主なる神様を意識しなければ心に留めることさえできないんだということを教えてくださいますね。そんな当たり前のことと思えてしまう、この当たり前のことができずにイスラエルという国家は、このモーセ五書が語られた、与えられた約830年後に実際に滅びてしまいました。預言書のうちの一つ、アモス書というところを見ていますと、神様がそんな不正をやってはいけませんよと教えてくださったことに反して、履物一足で人の命を売り買いするような貧富の差、蛮行が平然と常識であるかのように行われてしまっている、イスラエルの偽りに満ちた姿が記録されています。何もこれは遠い国の遠い昔々の話ではなくて、私たちの生活でも知ってか知らずか平然と、また常識のように行われていることが少なくないように思います。例えばほんの一例に過ぎないかもしれませんけれども、コンビニでもコーヒーショップでもどこでもいいと思います。そのコーヒー一杯を飲むために作られているコーヒー豆のその生産地だったり生産国や農場では、子どもたちが学校に通う代わりに農作業に駆り出されて、そのコーヒー豆を収穫して、その収穫したコーヒー豆がどのように食されるのかも分からずに、一度もコーヒーという液体を見たこともなく、その貧困を生きています。最近ではそういった状況を変えようという活動も行われていますけれども、そんなに変わっていないというのが実情のようですね。果たしてどれぐらい私たちがそのことを知っているでしょうか。私たちの周りに学校に行く代わりに農作業に駆り出された飲み物として食されるコーヒーを知らない子どもがいるでしょうか。もちろん社会の歪みの中でいるかもしれませんけれども、根本的にコーヒー農場の子どもたちが置かれているところとは違いますよね。履物一足で人の命を売り買いするイスラエルという小さな国で、遠い遠い昔に行われていたようなことが、現代ではグローバル社会とかグローバル経済というかっこいい名目のもと、世界を股にかけて至って当たり前のように常識のように平然と、おいしいとかいい香りだとかかっこつけるかのように白昼堂々と行われているのが事実ですね。こんなのはほんの一例だと思います。ではなぜこんなことになってしまうのか、なぜこんなことになってしまうのか、互いに体の一部分であるということを認識できないからですよね。口が目を騙し、脳が耳に錯覚を起こさせ、右手が左手を憎いと傷つけ、鼻が足に向かって お前はとんでもなく臭い匂いを発しているけれども自分で匂いを嗅げないなんてなんて無能なんだと、体が互いに一部分であるという至って当たり前のことを忘れているかのような状況を人同士は至って当たり前のように至極当然のように思い思わされ染まり受け入れているからなんでしょう。偽りは社会を腐敗させますね。人間関係を壊します。国家を滅ぼしますね。そして自分自身を悪に染めてしまいます。さらに染まった悪を伝染させます。自分のみならず隣人も巻き込みながら悪に染めてしまいますので、それがいつの間にか当たり前になり麻痺して世界観となって価値観となって、その価値観や世界観に立脚した目の前のことばかりにとらわれて自らの組を締め上げているということにも気づかずに徐々に鳴らされていきます。まさにサタンの策略通りなのかもしれません。神を覚えず、聖書には土地は私のものだって神様おっしゃってますけれども、神より与えられた土地恵みだということを認識せずに神の霊を失った状態が当たり前になり、その失った空間だったり隙間にサタンの霊や教えや考えが入り込んでいることが至って自然なことになり常識になります。だから御言葉による霊の刷新という霊的戦いを私たち常日頃から意識する必要があるわけですよね。エペソの6章に行ってみたいと思います。エペソ書6章ですね、11節から。エペソ書6章11節から、悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。私たちの戦いは人との戦いではありません。私たちの戦いは諸々の悪霊に対する戦いですね。人が憎い、人が憎い、それはその人が憎いという以前に悪霊との戦いです。偽ってでも利益を上げ、経済的に1円でも潤いたいし、勝利しギャフンと言わせたい、それもプライドや自分の能力を示すことではなく悪霊との戦いです。私の方が優れている、正しい、あの人が間違っているし、いらない、もう突き詰めていきますと悪霊との戦いですね。偽りを捨てることは、嘘を捨てることは私たちの力ではできるものではありませんし、私たちの能力でなすことはできないですね、できません。真理なるキリスト、その方についての福音を信じる信仰、そして聖霊と神の言葉と祈りによるものです。つまり神の助けをどれだけ求めるのか、神の目をどれだけ意識するのか、 神の言葉をどれだけ覚えるのかということにかかっていると使徒パウロは教えてくださいますね。ジョン・ストットという牧師はエペソ書4章25節の偽りとは究極的には偶像崇拝、神ではないものを神として崇めることを表していると言いますけれども、私もその通りだと思います。ローマ書の1章に言っていますね。ローマ書1章25節、ローマ書1章25節、ローマ書1章25節、彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。ここに偽りとこういう言葉が出てきますけれども、ここで偽りと訳されている言葉もエペソ書4章25節の偽りと同じようにプセウドスという言葉です。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに使いました。つまり偽りとは、嘘とは、唯一誠の神を神としないこと、唯一誠の神を神としないことに起因するすべての人の肉の技、神にとって代わって自分の中に存在する神のようなものや人、何か特定の宗教が推奨する神かもしれませんし、お金かもしれませんし、知識や名誉や文化、文明や風習かもしれませんし、自分自身かもしれませんし、いずれにしろ神にとって代わり、居座り、結果的に拝み、使えるようになってしまっている唯一誠の神よりも大事にしているその何かが究極的な偽り、嘘ですね。レビ記19章に行っていますね。すみません、いろいろ言いますけれども、レビ記19章、創世記、出エジプト記、レビ記ですね。レビ記19章、イスラエルの民たちがこうカナンの地に入っていきますけれども、そのカナンの地、入っていったカナンの地で国家を、社会を立て上げていく上で気をつけて心を配らなければならない大切なことについて神様は教えてくださいます。19章1節からですね。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの全会衆に告げよ。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神、主である私が聖だからである。それぞれ自分の母と父を恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は偶像の神々に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神、主である。あなた方が交わりの生贄を主に捧げるときは自分が受け入れられるように捧げなければならない。9節言ってみますね。9節、あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときは畑の隅々まで借り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらは貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。そのようにしてあなたの神の名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない、かすめてはならない。日雇い人の賃金を朝まで自分のもとに留めておいてはならない。あなたは耳の聞こえない人を軽んじてはならない。目の見えない人の前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れよ。私は主である。不正な裁判をしてはならない。弱い者を贔屓したり強い者にへつらったりしてはならない。あなたの同胞を正しく裁かなければならない。あなたは民の中で人を中傷して回り、 隣人の命を危険にさらすことがあってはならない。私は主である。心の中で自分の兄弟を憎んではならない。同胞をよく戒めなければならない。そうすれば彼のゆえに罪責を負うことはない。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。ならないならないならないならないと打ち消しの助動詞がずっとこう並びながら、してはならないという禁止事項がこう羅列列挙されていますけれども、今読みましたこの御言葉の最後18節ですね。18節には確信をつくそのすべてのならないの起因し帰着する言葉を語ってくださいます。なんて書いてありますか。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。結局のところすべてのならないの発端は愛ですね。愛の欠如だと。どういう愛。隣人を自分自身のように愛する愛。その人のことが私のことであるかのような気遣い、配慮、思いやり、心持ち。目が麗しければ耳も口も手も足も頭も全身が喜び、指先一本が痛めば目も口も耳もお腹も全身が痛いような愛。目と口と鼻がそれぞれ離れた関係性を持たないそれぞれの部位ではなく、目も口も鼻も耳もそれすべてが麗しい、かっこいい、かわいい、尊い顔を成り立たせ表現するためになくてはならない互いに大切な唯一無二の部位であるという当たり前のつながりを人間同士においても覚えること、それが愛ですね。そしてそのような愛は私は主であるという言葉に全て集約されます。すなわち唯一まことの聖なる神を神とし、その神を崇め、その神を見上げ、その神を褒めたたえ、その神を愛し愛されている、その神が命である、その神が私の主であることに、あなたの隣人を愛しなさいという生き方、実践、良い行い、すべてが起因し帰着するということですね。今読みましたこのレビ記19章の中で最もたくさん出てくる言葉がならないという言葉ですけれども、そのならないという言葉の次にたくさん出てくる言葉、決め台詞が、私は主である、私は主である、私は主である、私はあなたの神主であるという言葉ですね。もし人が私は主であるという言葉を台無しにして亡き者とし、最大の心遣いと信頼を持たないならば、それは偽りへと嘘へと帰着してしまうということですね。エペソ書4章25節の私たちは互いに体の一部分なのですという言葉が私の中で生き実践するために必ず必要な条件は、私は主であるというその神の言葉が私のうちにドカッと居座ってくださっているのかが条件になりますね。私は主であるという神の言葉が私のうちにドカッと居座ってくださっているのか、そうではないのか、いてくださるように努めているのか、いないのかということにかかってきますね。以前人類史上最初の音楽は創世記2章のアダムがエヴァに歌ったラブソングだということを言いましたけれども、神との関係が疎遠になる前の、神との関係が疎遠になる前の、罪人になる前のアダムにとってエヴァはアダム自身でした。エヴァにとってのアダムもエヴァ自身でした。互いが互いに自分自身であり、二人は一体であり、アダムあってのエヴァであり、エヴァあってのアダムでした。ところが、 私は主である、私はあなた方の神主であるということを忘れ、否定しなきものとし、自分が神の座に居座ったその瞬間から、アダムはエヴァに向かって、この女が、この女が、この女のせいでと。エヴァはエヴァで、その男性的な肉体的に圧倒する暴力的なアダムの姿に恐れたじろいだのでしょうか。アダムの目をまっすぐに見つめることができなくなってしまいました。そんな互いに体の一部分であることを忘れてしまった二人から生まれてきた二人の子供、カインとアベルは、こいつが、こいつが、こいつがムカつくんだと。兄カインは弟アベルを殺してしまうという人類初の殺人事件を家庭内で起こしてしまいました。アダムとエヴァ、カインとアベルには、私たちは互いに体の一部分なのですという覚えがきれいさっぱりなくなってしまいました。それからの人類の歩みはもう聖書に記録されている通りですよね。私たちが初めて聖書を読むときに、こう、え、なんだこれって思うのは、なんでこんなに人殺しの話ばっか出てくるんだろうか、なんでこんな戦争の話ばっか出てくるんだろうかと思うじゃないですか。でもそれが私たちの歴史ですね。そして今も私たちが苦悩して祈っている通りですね。そしてその張本人が私たち自身です。他人事じゃないですね。私たち自身ですね。私たちは、私は主である、私はあなたの神主であるということを認めなければ、心から隣人を自分の体の一部だとは思えません。思えないですね、残念ながら。到底何の下心もなしに、自分の土地の収穫を隅々まで刈り取らずに、それが必要な人たちのために残しておくなんていうことはできないですし、一房何百円、また何千円もする高級な美味しいブドウの実を洗いざらい取り尽くさないで、誰かのために置くことなんか、私は主であるということを覚えない限りできないですね。むしろ隣人の畑の収穫や実が自分のところのものよりも青く見えて、よく見えて、一粒でも一房でもご賞味させていただきたいと、自分の収穫を手にいっぱいに持ったまま隣の畑に入って拾い集めようとするような罪ある思いが私たちのうちにはあります。だからモーセの十戒の10番目、一番最後の第十戒でこんなことまで書かれています。出エジプト記20章ですね、17節。20章17節、十戒の一番最後、10番目の戒めですね。あなたの隣人の、あなたの隣人の家を干してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、後ろ場、すべてあなたの隣人のものを干してはならない。なんとまあ情けないほどの欲に駆られてしまうのが、私たち、私は主であるということをなおざらにしてしまった時の罪人の姿でしょうか。もう一度エペソ書の4章25節を読んでいますね。エペソ書4章25節、エペソ書4章25節。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。あなた方は偽りを捨て、つまり私は主である、私は主である、私はあなた方の神主であるということにとどまり、そこにとどまり続ける戦いを私たちの戦いとすることが偽りを捨てることですね。そして私はあなた方の神主であるということにとどまり続けた時に、実践させていただけることが隣人に対して真実を語ることです。隣人と言いますと、こう思い出されるイエス様の例え話がありますけれども、サマリア人の例え話ですね。良きサマリア人の話ですよね。ルカの福音書行ってみたいと思います。ルカの福音書10章ですね。 ルカの福音書10章25節から。ルカの福音書10章25節からですね。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は、自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に哀れ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。神を愛すこと、人を愛すことは知っているし、そうしたいと思っているし、まあ少しはできていると思っている。そんな自分の正しさを示したい、言い表したいと思っている一人の人の質問に対してイエス様がお答えになった話が良きサマリア人の例え話ですね。ここから私たち教えられることは、自分の正しさを示したいと相対的な比較や競争心で人を見続ける限り、どんな人も自分の隣人にはなり得ないということですね。口が目に向かって、え、こんなおいしい味もわからないのと言っているような、鼻が耳に向かって、え、こんな臭い匂いもわからないの、こんないい香りも嗅げないのと言っているようなことをしながら、平然としながら人と接し、人のことを見下げ、人のことを思っていることにも気づかない、認めない、自分の正しさばかりに思いがいってしまう限り、妻でさえも、夫でさえも、我が子でさえも、兄弟でさえも、親友でさえも、同僚でさえも、隣人にはなり得ないんだということをイエス様は教えてくださいますね。この強盗に襲われた人が何人なのか全然関係ないです。イエス様もそんなことおっしゃらないですね。男か女なのかも話しません。どういう職業の人なのかも話しません。その隣人がどういう人なのか全然関係ありません。私が正しいということを示したいと思っている限り、どんな人に対してもその人は私の隣人にはなり得ないってことをイエス様は教えたいから、強盗に襲われた人が何人なのか、男なのか女なのか、どういう職業の人なのか言及しないわけですね。このサマリア人のことを哀れ深い行いをした人だとイエス様はこうおっしゃいましたけれども、何かこう高尚な人がその高尚で豊かな人生経験を持って施す麗しい善行が哀れ深い行いではなくて、ただ単純にその人のことが我がことのように感じられること、その人のことが我がことのように感じられること、つまり互いに体の一部分であることを覚えられることが哀れ深い行いだと 教えてくださいますね。私たちこう歌を歌うとき、その歌は体のどの部分で歌うでしょうか。口ですよね。口で歌います。またこう喉も大切になってくるでしょう。さらにはきれいにこう歌を歌うためには腹筋を上手にどれだけ使えるのかにもかかっていると思います。これらすべてが歌という音を発するために必要な体の部位ですけれども、もう一つ声を発するためには一切直接的に用いられない、きれいな声で歌を歌うために決定的に必要な大切な役割を担っている体の部位がありますね。どこだと思いますか。耳です。耳ですね。どんなに良い喉、どんなに良い口、どんなに良い腹筋を持っていたとしても、音をちゃんと聞き取ることができない耳で音程の合った綺麗な声で歌を歌うことはできません。良い声で歌を歌うために決定的な働きをするのが音を一切発することのできない耳ですね。歌は耳で歌うと、歌は耳で歌うと言っても過言ではないぐらいに、耳で音を聞き取ることが歌うことの土台になります。どれだけ正確に音を聞き分けるのかがその歌の質を決めますね。私は、僕は歌を歌えるんだけれども、あなたは音の一つも出せないでしょと、耳を否定し耳なんかいらないと言った瞬間、もうその口は歌を歌えなくなります。こんな当たり前のことが、こんな当たり前のことが私たちの人間関係、人間模様において理解できていないということを、理解されていないということを、イエス様はサマリア人の例え話を通して教えてくださいますね。私とパウロは、そんな私たちが互いに体の一部分であることを覚えるために必要なのが真実だと言います。エペソ書4章25節で真実と訳されている言葉、数週間前に見ましたアレセイヤというギリシャ語ですね。アレセイヤ、真理と訳されている言葉ですね。アレセイヤという言葉は聖書の中で真実だったり真理と訳されています。つまり真実を語るとはイエス様を語る、イエス様を覚える、イエス様が自然と口から出てこずにはいられないということであって、イエス様あっての隣人であるということですね。私が道であり真理であり命です、真理はイエスにあるのですから、ということを覚えて初めてその人が私の隣人になるんだということです。そうして初めて互いにキリストを頭とする体であることを覚えられるということですね。エペソ書4章25節のこの言葉は大きい規模で捉えることもできると思いますし、小さい規模で見ることもできると思います。すなわちキリストを頭として初めて人は皆が、みんなが互いに体の一部分であるということに気づける、真のグローバリズムである地球規模、または万物を含めた宇宙規模、神の国規模で互いのつながりを見ることができる。これが大きな見方ですね。そして小さな見方は、もうすでにキリスト主と告白するキリスト者同士の群れである教会においても、やっぱり一番最も心を配り覚え意識しなければならないことは、キリストが頭であるということを覚えることですね。キリストを覚えるときにこそ、全宇宙、全地球、教会という群れの一人一人が、一つ一つが互いに体の一部分であるということにとどまり、気遣い、実践できるということですね。エペソ書の5章に行ってみましょうか。エペソ書5章29節。
エペソ書5章29節エペソ書5章29節いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。すごい言葉ですね。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。全くその通りですね。もう一箇所見てみますね。ピリピ2章私たちよく見てきた箇所ですけれども、もう一回言いますね。ピリピ2章2節からピリピ2章2節からあなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。古い人を脱ぎ捨て新しい人を着るとは、神ではないものを神とする偽りを捨て、イエス・キリストのことを覚えながら隣人のことを互いに体の一部分だと思いを一つにし、神を褒めたたえる賛美を歌うための口であり耳であると、互いにへり下って互いに人を自分よりも優れたものと思えること、またそれを実践するための霊の戦いを諦めない人のことを新しい人と言います。最近読んだ本の中でこんな話がありました。こう農作業を一緒にしているこう2人の兄弟の話なんですけれども、この兄弟はいつも一緒に農作業をしていて、で生計をこうその農業から立てているので、収穫した稲をいつものように同じようにこう分け合いました。稲束をいつものように同じように分け合いました。するとその日の晩、兄はこんなことをこんなふうに考えました。弟は初体を持ったのだからいろいろと準備するべきことがたくさんあるだろう。その同じ晩に今度は弟はこんなふうなことを思いました。お兄ちゃんは私たち家族よりも家族が多いから米がたくさんなくちゃならないな。そして弟は自分家の稲束を兄の家に移しました。兄は兄で自分の稲束を弟の家に移しました。翌日こう日が昇って明るくなってから見てみますと、稲束の高さがそのまんまなんですね。昨日の夜確かに稲束を移したはずなのにです。間違いなく昨日の夜稲束を移したのに、減っていなくちゃならないはずの稲束の高さがそのままとは何だろう、これは鬼がいたずらでもしたのかな。弟も兄も首をひねりながら不思議に思いました。そしてまた翌日の夜、もう一度兄も弟も互いの家にその稲束をこう移しました。でまた翌朝見てみますと、自分たちの稲束に変化がないことを発見するんですね。なんだか変だと思いながらも理解ができませんでした。でまたまた同じことをこう繰り返しました。するとある晩、月の明るい夜、いつもと同じように稲束をこう背負った2人の兄弟は農道の途中でパッタリと出くわすんですね。でお兄ちゃんが言います。お前か。で弟が言います。お兄ちゃんだったんだね。びっくりして声を上げた2人は幸せそうに笑い合ったそうです。なんと麗しい話だと思いませんか。今日の聖書箇所のですから、あなた方は偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい、私たちは互いに体の一部分なのですっていうことをこうあたかも体現しているかのような話だなと思いました。この御言葉がイエス様ゆえに私たちのうちで、私たちの間で、 こんこんと湧き出る泉のように湧き出させていただけたら、なんと幸いなことだろうと。湧き出させていただけるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは私たちに、ですからあなた方は偽りをして、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい、私たちは互いに体の一部分なのですとおっしゃってくださいました。私たちが長いのか短いのかよくわからない人類の歴史の苦悩の答えがすべてここにあります。私たちは互いに体の一部分なのですから、あなたは私たちにもうすでに答えを示してくださいました。なのに私たちは答えが見つからないとうめきわめき悩み叫び比較し裁き攻撃し攻撃され傷つき傷つけ、答えがあるのにその答えがあたかもないかのように、無視しているかのように、見ていないかのように、私たちの営みを行ってしまっていることを告白いたします。あなた方の戦いはもろもろの悪霊に対するものだとおっしゃってくださっているにもかかわらず、血肉に対する戦いをしていることを告白いたします。主よ、どうかあなたがおっしゃってくださったこの言葉を信頼し、私は主である、私はあなた方の神主であるということを霊の魂の心の真ん中にドカッと居座らせることを諦めることなく、霊の戦いを諦めることなく、あなた方は私たちは互いに体の一部分なのですという言葉を生きることができますよう助けてください。慈しんでください。憐れんでください。かわいそうに思ってください。感謝いたします。私たちにもうすでに答えを示してくださっている救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌502番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。
では、ごめんなさい、先週の出来事の写真があるのでそれをまず見てからごめんなさい。はい、はい、5月の28日筑波家庭集会がありました。男性の方もいらっしゃってますし、初めての方も来られました。お時間が合う方はぜひ参加していただければなと思います。次お願いします。昨日ですね、マナの保育参観がありました。お父さんお母さん、またおじいちゃんも映ってますけれども、ご家族と一緒に遊びました。次お願いします。はい、工作、色水遊び、お相撲、楽しいひとときでした。マナのことを覚えていただけますと感謝です。では2024年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わり、満たしが礼拝を捧げた一人一人と共に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。